感謝をいたします。私たちはいつもイエス様の恵みを感じることができますから、感謝をいたします。私たちが苦しんでいる時もイエス様は私たちと共にいてくださいます。喜びの時もイエス様は共にいてくださいます。感謝をいたします。それでは今日の御言葉を開いてまいりましょう。ルカによる福音書の23章、ご存知のようにこの言葉はイエス様が十字架の上で発せられたお言葉の第一番目でございます。十字架上でイエス様は無理やり当てはめたのかもしれないけれども、とにかく、よく言われるのは十字架上の7つの言葉を語られたと私たちは聞かされております。その第一番目の言葉が、父よ彼らを許したまえ、彼らは何をしているのか自分でわからないのですというこの言葉でございます。イエス様はピラトが最後にユダヤ人たち の抗議言うことに負けて、ユダヤ人たちはとうとうもしもこのイエスを許すならば、あなたはカイザルの友達ではありません、友人ではありません、私たちは直接カイザル、すなわちローマ皇帝に訴えます、そう言われて、とうとうユダヤ人たちの言うことに負けて、自分心の中ではこのイエスと言われるこの人は何の罪も犯していない、十字架にかかるような罪を犯していないけれども、もうユダヤ人の指導者たちがあまりにもしつこく言うもんだから、とうとうそのこのご、まあ、言うならばご両親に負けてしまって、彼はユダヤ人たちの言う通りに死刑の判決を下して、そしてこのイエス様は十字架につけられることになりました。そしてイエス様は有名なドロローサの道を通ってですね、エルサレムのそのピラトのこのいわゆるエルサレム神殿のそばを中をエルサレムの城壁に囲まれた狭いところ、そこに道がいくつもあるんですね。その中の一つであるそのドロローサの道、今後にそう言われるようになったんですけど、とにかくその道を、残酷ですね、当時の刑罰というのは、自分が貼り付けになるその貼り付けのその柱を自分で担いでいかなければ、もう鞭打たれて、もう何日も寝て、いろいろなところでたらい回しされて、恥ずかしめを受けて、そして最後に鞭打たれて、もうイエス様は、疲労困憊の極に達していたんでしょうね。その重いその十字架を背負わされて、ずっとドロータの道、 パッションを見るともっと残酷に描かれておりますけど、とにかくこの担いで行ったところが、もう途中で体力をつけたんでしょうね。何度も何度もお倒れになる。とうとう見かねたとか、そのまま行ったらいつまでゴルゴタの丘に面したその門のところまで着くかどうかわからない。ちょうどそこに来ていた、その、なんていうんですか、田舎から出てきたシモンというクレネ人を捕まえ、この人に十字架を負わせてイエスの後ろから運ばせたと書いてあります。あのクレネ人のピシモン、まあこの人のことが変わってると時間がないから、まあこれだけにしときますけど、とにかく地方から出てきて、杉越の祭りのために出てきて、来ていた、その、シモンという人に、十字架を背負わせて、無理やり背負わせて、この、今回イエスの後ろから運ばせた、こう書いてあります。そして、その、ゴルゴタの丘、現代今そのこのゴルゴタの丘が明確にここだという資料は何もないそうです。まあとにかくゴルゴタの丘、シャレ神戸の丘と言われているところ、まあ死刑場だったんでしょうね。そこに3本の十字架を立ちました。そしてそのイエス様は一番目立つ真ん中に立てられたその十字架の上にかけられました。ここに、33節にこう書いてあります。ドクロと呼ばれているところに来ると、そこで彼らはイエスと犯罪人と十字架につけた。犯罪人の一人は右に、一人は左に。そしてこの他のマルコ伝とかそういうところを見ますと、このもっとあの鮮明にこの周りの人たちがどういう態度を取ったかが書かれておりますけれども、とにかくイエス様のこの国打たれたイエス様、その苦しんでいるその犯罪人たちを見ながら人々が嘲笑って、このいろいろその言葉を発している、私福音書を全部照らし合わせてみると、もっと私たちにとって鮮明になってくるんですけれども、とにかくこのイエス様のこの苦しまれているその十字架のすぐ下では、兵士たちがイエス様の着ていたあの服というのは、この一枚の布を体に巻きつけて、その布をくじ引きでその自分のものにするために、そのサイコロを振っていた。またその周りの人たちはそれぞれ民衆という言葉で書いてありますけれども、35節、民衆はそばに立って眺めていた。指導者たちも嘲笑っていた。まず民衆、そしてその宗教的指導者たち、だからあのパリサイ人とかそういうふうに呼ばれている人たちでしょうね。とにかく祭司長たちがこのイエス、この十字架で苦しんでらっしゃるイエス様のすぐそばで、そのあだけを笑っていた。お前が本当に神の子ならば、降りてきてみろ。 まあいろいろなことを言って嘲笑っていた。ここに三義五箇所を見ますと、こう書いてあります。あれは他人を救った。もし神のキリストで選ばれたものなら、自分を救ってみろ。キリスト、油を注がれたもの、神から選ばれたもの、もしもそういうものであるならば、自分を救ってみなさい、救いなさい。そしてあざ笑っていた。そして36節には、兵士たちもイエスをあざけい、そばに寄ってきて水ぶどう酒を差し出し、ユダヤ人のなら自分も救えと言った。38節、これはユダヤ人の王と書いた札もイエスの頭上に掲げてあった。他の福音書を見ると、このユダヤ人たちは、ユダヤの指導者たちは、その札はつけるなと言ったけれども、ピラトは冷たく笑ってそれをつけたと書いてありますけれども、とにかくそれを札をつけたということです。やがて今度は十字架に掲げられていた犯罪人の一人はイエスに悪行を言い、あなたはキリストではないか、自分と私たちを救え、このように言ってイエスをあざけり始めた。自分たちも同じ立場でありながら、イエス様をあざけっていた。人間というのは悲しいですね。何とかして他人のせいにしてみたい、そういう姿を見ることは、イエス様のその本当に彼らは何をしているのかわからないのです。イエス・キリストをあざけるということが、またイエス様にそのようなあざけりの言葉を吐きかけるということは、どんなに恐ろしいことであるのか彼らはわからない。自分自身何をしているのかわからない。これは同時に現代に生きる私たちにも当てはまるんです。私たちも自分が何をしているのかわからないで、ちょっとした罪を犯してしまったり、神様の御心に沿わないことをしてしまったり、また自分自身に言い訳をして、あいつが悪いから、社会が悪いからだ、またいわゆる教会の牧師がなっていないからだ、いろいろ言って言い訳を作って、神様に背いた行動をしてしまう。自分は何をしているのかわからない、何を考えて行動しているのかわからない。ちょうどその時の人々の姿です。この祭司長たちも、自分たちは神様の道に忠実に歩んでいた、歩んでいる、信じている、そして神の冒涜者である、うまいこと言って民衆を惑わす物を裁いて、そして自分たちの企みの通りに、やがて彼らにイエス様にその報いを受けることができ受けたんだと最初たちは思っていたかもわからない。しかし本当ではない、それは。けれども最初たちはそう思っていた。だから自分がキリストならば、神から選ばれたものならば、また他人を救ったのならば、自分をいわゆる人々を救うことができたならば、自分も救うことができるはずだ。神様の御心がどこにあるのか全然理解しようとしない、 自分の考え、こうだと思うことをしてしまう。私たち現代に生きる私たち、同じことは言えると思います。そして聖書の言葉を曲げて自分に都合のいいように解釈して、いろんなことをしている姿を私たちはよく見ることができます。そしてこの犯罪人の一人、イエスにはこう言い、あなたはキリストではないか。自分と私たちとを救え。こう言ったと聖書は語っております。エレミヤ書の17章の9節を見ますと、人の心は何よりも陰険で、それは治らないと書いてある。旧約聖書の言葉ですね。人の心は何よりも陰険で、それは治らない。さて、新約聖書の方に来ますと、皆さんよくご存知な、ロマ書の3章の23節。すべての人は罪を犯したので、神からの栄誉を受けることはできない、できずと書いてあります。すなわち、神様からの栄誉を受けることはできないと書いてあります。これ悲しいかな？私たちの姿です。まず、エレミヤ書の言葉で、その人の心は何よりも陰険で、それは治らない。治らないって言うんです。すべての人は罪を犯したので、神からの栄誉を受けることができずと書いてある。すべての人は罪を犯したと言うんです。いや、俺は罪を犯してない。いえいえ、あなたも、私も、すべての人たちの偉業は、すべての人なんです。全世界に。どんな人々の前で正しいと思われるような人であっても、聖人君子であっても、罪人だと聖書は語っております。ちょうど、この十字架につけられた犯罪人のように罪人だと言うんです。しばらく、イエス様のことをいろいろ言っていた、もう片っぽの、犯罪人が、やっと、何をしているのかわからないのは自分だ。気づいたんですね。最初からのイエス様の姿を見ていて、自分は十字架に身を置きながら、父は彼らを許したまえ。彼らは何をしているのかわからないのです。と祈られるイエス様のお姿を見ている間、見て。やっとです。やっと、この犯罪人は、我に帰ったんです。放蕩息子が、本心に立ち返ったと、あそこには書いてありますけれども、ように、はっ、自分の姿を見たとき、私は罪を犯したから十字架につけられたんだ。でもこのお方は罪を犯していないのに十字架につけられている。気がついたんです。そして彼は言いました。 41節からですね。お前は神を恐れないのか。お前も同じ刑罰を受けているではないか。我々は自分のしたことの報いを受けているのだから当たり前だ。だがこの方は悪いことは何もしていなかったのだ。しなかったのだ。そして言った。イエス様、あなたの御国の蔵にお着きになるときには、私を思い出してください。きっとこの犯罪人は、前にイエス様のお話を聞いたことがあるかも。また噂で人から人に伝わってきたその話の中にこのイエス様がこういうことを語っているってことを聞いたかも。とにかくあなたの御国の蔵にお着きになるとき私をこうになって思い出してください。この犯罪人は、決して救ってくださいとか、私を助けてくださいとか、そういうことは一つもお願いしなかった。ただ、私を思い出してください。まさに、この人は、祈りの根本である謙遜を、知っておりました。自分はこの十字架の上に釘付けにされている。とてもこの天国に入ることができない、その値打ちもない、彼は思っていたかもからない。だから私を思い出してください。それに対してイエス様の言葉は、誠にあなたに告げます。あなたは今日私と共にパラダイスにいます。天国にいますって言うんです。パラダイス。黙示録を見ますと、天国のことをパラダイスと言っております。パラダイスにイエス様と共にいる、あなたはいるんですよ。今日いるんですよと言われました。感謝です。イエス様はいつも言ってらっしゃいます。私のところに来なさい、そうすればあなたを天国に連れて行きますよ、パラダイスに連れて行きますよ。イエス様はおっしゃって、私たちクリスチャンでありながらなかなかこの境地に入ることはできないで、日々苦しんでいるものです。でも、イエス様はおっしゃいます。私たちの罪のために十字架におかかりになったイエス様は、あなたは今日、私と共にパラダイスにいるんですよ。その場にいながらにして、イエス様は約束していってくださいます。あなたは、今パラダイスにいるんですよって約束してくださるんです。この犯罪人は十字架を下ろしてくださいとは頼みませんでした。十字架のこの苦しみから痛みから救ってくださいとは彼は言わなかったんです。ただ思い出してください、心のちょっと片隅に私のことをイエス様思い出してください、意識の中に入れておいてください。そう願ったに尽きないこの犯罪人に対してイエス様は、あなたは今日私と共にパラダイス、なんと素晴らしいお言葉じゃないでしょうか。私たちは、十字架七言の二番目のお言葉ね。いえいえ、そうじゃない。 この言葉には大きな意味があります。もう1番目の言葉にも大きな意味がありますけれども、2番目のこの誠にあなたに告げます、あなたは今日私と共にパラダイスにいます。この今日の礼拝にこの言葉だけでも、この頭だけではなく心の中にしまい込んでいってください。そうするならば、あなたが毎日、これからの毎日毎日はどれほど変わってくることか。あなたは今日私と共にパラダイスにいます。